は丹波の物部というところの出身で、由良という酒屋のうちへ養子にやられ、今もその由良家は大山の麓に酒屋をして残っておられる。舞鶴の龍昌寺という寺へ小僧に行かれ、そこにひついばあさんがおって食べさすものも惜しんでこき使い、19の時にこんな山寺でこんなつまらんばあさんにこき使われて苦労するのはつまらん、同じ苦労をするならば天下の瞑想について苦労をしたいもので、総代のおじいさんに相談をして寺を抜け出したいと思うが承知してくれるか、お前さんが修行をする覚悟なら止めやせ、その代わり必ずお籠に乗って帰るような瞑想にならにゃ帰るじゃないぞ、こう言って励まされて、発宿が京都の南禅におられるのでそれを訪ねて出て、思うようなしけにぶつからず、何でも岡山に義山という瞑想がおられるというので京都から岡山まで東宿天神野宿同様に白岩らじで岡山までたどり着い、呵責は許されたけれども実践の証券校のお金がなかったというか、持ち合わせた矢立てを先輩に実践で買ってもらって、その実践を包んで証券庫を納めて呵責をされたという方で、浴場をやっておる時に暑いから埋めようという方で、手桶にあった水をそこにぶちまけておいて新しい水を汲んできた時に義山和尚から叱られたという、貴様は何をしたか、水を汲んできました、水を汲む前にどうしたか、古い水捨てました、その水はただその庭先に捨てて何になるか、生きがけに植木鉢にやれば植木が喜ぶ、なすびにかけてやればなすびが生きる、水も生き植木も生きるというもの、物を生かしていくということ、物を生かして使うということが出家の慈悲というもので、貴様そういう心がけでは何年修行しても瞑想にはなれんさ、きつく叱られて、それから一滴の水滴水と合して修行を励まれたということである。後に廃仏毀釈の時には独言和尚と二人で東京へ出て山岡鉄舟居士を返して明治天皇にお願いをして、仏教の布教の許可を明治天皇からいただくように奔走されたのが滴水独言というようなお尚で、滴水山岡鉄舟はこの滴水によって最後の仕上げをさせられたのである。毎月東京へ出て湯島の臨床院に 講座を持って提唱をやられたという方に。山岡鉄舟が参禅をするたびに敵水和尚が遠慮なしにビシビシぶち殴るか。鉄舟門下の村上政五郎か。元気な若者が腹を立て俺の師匠を殴るとはけしからん坊主。俺が殺してやる。一晩敵水の後をつけて隙があったら殺そうと思ったけれども、とうとう夜を殺さず家へ帰って鉄舟小路に話したら、貴様らに殺されるような坊主かいって、鉄舟が言われたということで、敵水の法を継がれたのが良縁の原石禅師である。これは丹波の福知山高木といううちの出である。今当主は銀行の頭取をしておられる。はじめは久留米の梅林へ行かれて羅山和尚のところで卓重家の修行を極められて羅山和尚の印鑑をもらわれて、そうして天竜へやってきて鉄水和尚から印鑑を取り上げられて、また印山家の修行で叩き直されたのが良縁老家。良縁家には大学と清節と二人や。大学という人は極めて温厚なおとなしい人。川崎正造王の帰依を受けて神戸に寺を建てるということになって、大学が骨を折って師匠の良縁老館を特攻院の解散に座ってもらった。二代目が大学になって、三代目が清節になってあるわけです。清節和尚は田島の浜坂というところの出身である。何でも牛の年の生まれで、土地の習慣で牛の年の子供は兄弟を角で突き出すから家に置いてはいかんと、こういう習慣があって、捨て子にされたという方。それを太田の天林寺という寺の和尚が拾って、また里へ持って行って、これはうちの子供だけれどもお寺には父がないで一つ育ててくれと言うて里へ預けられて、三つまで里におられて、三つからお寺へ引き取られて天林寺で育ったということである。俺は三つの時から老髪の接心をやったぞとよく言われる。天林寺のあたりの習慣では老髪になるというと、村の者が毎晩お釈迦様だと言うてお寺へ集まっている。甘酒持ったりぼた餅持ったりして、お寺へ老髪見舞いにやっている。そこでお寺の者はとにかく形だけでも接心をやる。隠居さんが三つになる清節を膝の間に抱えて老髪の接心をやられ、子供のことだからもそもそ動くと 動くじゃない、動くじゃない、じっとしとれ、じっとしとれ、座禅せい、座禅せい。座禅すると隠居さん、どういうことがあるな。座禅をするとな、お悟りというきれいな鳥が取れるね。じっとしとれ、お悟りというきれいな鳥が取れる、じっとしとれ。三つの時から老髪をやらされたと言ってよく話す。村の者が夜が更けてからぼた餅持ったり山酒持ったりしてくると、そこで隠居が毎晩釈迦八相伝というお釈迦様の伝記を一章ずつ読んで聞かせ、村の者がそれを聞いて甘酒飲んで帰る、こういう習慣があったそうである。その自分にお釈迦様の伝記を毎晩聞いて、何でも一つインドというところへ行ってみたいもん、お釈迦様のお国へ行ってみたいもんだと子供心に思ったことがあるが、後年果たしてインドへ悠々と仏籍をお参りに行かれたことがある。人間というものは一遍ああしたいと思うことは大概出来上がるもので、一遍志を立てたことは大概そういうふうになるものである。人間は良い志を持たんというたいか、良い願いを持たんというたいか、悪い願いを持つと、つまらん願いを持つと、やっぱりそういうふうになっていく。人間は良い願いを持たねばいかん、こういうことをよく言われた。16の時に天竜寺呵責をされ、何でも浜坂からずっと山陽道、山陰線、山陰道をまだ汽車のない時分で、生野の一つこちらかあたりまで汽車があったというか、そこまで歩いてきて汽車に乗って姫路へ出て、大阪へ出て、昔の川船に乗って淀へ出て、それから佐賀まで歩いて行ったという方。一下済んで生還になったから喜んで田島へ帰る、田島の近くに消防庵という庵があって、そこに北院和尚という和尚が、これがまた曹源寺の義山のもとで修行をして立派に修行ができた人であるが、終生この田島の庵寺で隠れておった人である。その北院和尚に子供の時分に読み書きを習ったから、お寺へ帰るとすぐ北院和尚を訪ねて行く、消防庵へ訪ねて行く。北院和尚が、お前はお前のついておるおしけさんは何ちゅうおしけさんじゃ。はい、賀山和尚と申します。賀山、賀山和尚と言うてわしは聞いたことのない名前じゃな。いずれ若手じゃろう。誰の法を継いだ人じゃ、誰の印鑑をもらった人じゃ。知りません。16ぐらいだ、そこまでは気がつかない、知りません。言うたら北院和尚がおおと言って泣き出され、なんかよお前は情けない修行をしてくれるか、自分のついておるおしけ様がどなたの法系のおしけ様か、それも知らずに修行をして、ああ情けない、なんと情けない修行をしてくれるかと言っておお泣き出され、もういたたまらなくなってすぐ寺へ帰って、寺にもおれなくなって寺へ引っ返して、賀山和尚が 敵水和尚の法を継がれた人だということが、敵水和尚は義山和尚の法を継がれた人、義山は大元、大元は陰山、陰山は我山、我山は白銀、こう伝統を尋ねてみるというと、実に伝統の祖師方というものが実に立派なお方ばかりである。なるほど、伝統の祖師方のことを忘れては修行は成就せんということをしみじみ感じたという方で、それから後に天龍寺の騒動へ出るようになってから、特攻院で良縁老館にお目にかかって、私は若い自分にこういう失敗をして北院和尚から泣かれたことがあります、今の若い者にも一つこの伝統を忘れんように、毎朝定大伝法を拝読するようにしたらと思いまするが、いかがでしょうか。それはいい、それはいいところに気がつい、独山を呼べたい、小国の独山和尚を呼ばれる、天龍寺と小国寺は毎朝この定大伝法を拝読することになる、ここもその伝統を学んで拝読することにしておるのである。こういうわけで伝統の祖師方が実に身を粉にし骨を削るような苦心をして大法を護持してこられたのである。そう思って一つ皆骨を折ってもらわんという態度、諸法成就の胸は割れて知らずと、当例は自分のところの伝統、白隠和尚に至るまでの伝統はここに書き記して、伝統の祖師方の略伝をここに書き記して、我が白隠禅こそ達磨宗の焦着である、我が白隠禅こそ応答館一流の正伝である、仏法の着流である、とこう自分は信じておるが、世間の禅道のことは、他宗のことは、諸法の老子方がどういう伝統を持っていらっしゃるか、よそのことは我得て知らずだ、よそのことはわしの関係したことじゃない、わしはわしとこの伝統だけをここにはっきりと記したのであると、こう当例が結んでおられるのであるが、今日もしかりだ、よその山はどういう伝統であるか、よその老子方はどういう結構な伝統を継いでいらっしゃるか知らんが、我が正福は我山寺、東禅寺、陰山寺、丹禅寺、大元資源禅寺、義山禅、来禅寺、敵水義木禅寺、良縁原石禅寺、清雪玄奘禅寺と、こう伝統の大法を伝えておられるということを一つ皆胸に刻み込んで、この大法が苦渋いたしまするように、断絶をせんように、日本に伝わらんでもよろし、ヨーロッパでもアメリカでもどこでもいいから、この大法が苦渋をするように、一つ皆骨を折ってやってもらわんというだけ、はい。仏在世百万の検証する穴を得することあたわず、ただ箇所のみあって破顔未生す 滅後難によって返する者を置き、古刀教場よりいる者は自称大きが家に、川に念し骨について脱退現状することはたわず、禅門よりいる者ははじめより地境を立せざるが家に、わずかに発展するときんば、地境脱しやすし、いわくしからば何ぞまず禅門を示さずして帰って巨多の教場を説く。徳や古刀仏初めて出世したもうとき、主上心にまだ熟せず、いわんや祭典無料の下道をあって、おのおの異論を立て、邪下駄となり、もし教場を解かずんば、おそらく人の信ずるなし、この家に法華経にいわく、我すなわち自ら死にすらくもしただ仏上を参せば素上国も存在して、この法を信ずることはたわず法を発して信ぜざるが家に三幕堂に出すと、今の前者、前学者、教場を立せずといえどもまず教をもって深淵となし及び衆院となす。唯魔教に曰く、ただその病を除いてその法を除かずと、証言に見来たれば五時八経三条一条等しくこれ、祖師工場の一弱すなり、何時が口ばしを下すところなげん。到底曰くここに訪問あり、大ビルシャな。訪問ありビルシャな人辺火事という秘密標徳をもって胸となす死の先に示すところのものは倦怠車上のりいぶかしこの方位感が禅門と非対戦こと如来自由用自由有三魔様寺の訪問すでに非右言絶をもって現実といえどもなお主上のえせざらんことを恐れて再び大秘宝弁をもってこの表層を示すこの家に利を説くことはすなわち小に超え字を示すことはすなわち命に実相にかの発信をもって教主となすいわゆる自称職の訪問これ説法の相なり因縁不足の境外これをマンダラというこれはこれ如来人辺火事の力をもって密に発心の徳を表したそこで、一段落伝統の差し型をここに並べて五言の詩をもって東礼が三端をして示されたのである。そこで到底曰くた、これは別に他人が問うわけではないが、自問自答の問答体をもって、みんなに分かりやすく示されるのである。到底曰く仏財政百万の検証すら名を得することはたわす。ただ過小のみあって破顔未消す。従来伝統の祖師方の伝記をこうして拝読しておると、まず第一に霊山会場で釈迦牟尼世尊がコンパラ経を念ぜられた。その時に迦叶尊者が破顔未消をした。そこで釈尊が我に消防現像涅槃妙真実相無双 未明の訪問あり摩訶迦葉に腐食すと、こう言われたのが伝統の始まりだと示されておるので、その時に迦葉尊者一人が破顔未生されて、百万の人間奥ごとなして、百万というとだいぶ話が大きいが、人間である。人間の姿を持った者も目に見えない霊界の人もというわけであろう。そういう百万の最も優れた仏弟子たちが、迦葉尊者の他にも十大弟子があり、五百羅漢があり、1250人の証文がおられたのに、誰もわからなかった。迦葉尊者たった一人が破顔未生された。それほど大法を会得するということは難しいものであると。釈尊の御在世に、釈尊にお目にかかって、釈尊のご説法を聞いたものでさえも悟りが開けんというのに、滅後難によって返するもの大きて、釈尊がお隠れになってからどうしてこうたくさん悟りを開く人が次から次に出てきたのか、おかしいじゃないかと。バソカには134人の全知識が出たとか、白隠門下には実決という素晴らしい弟子があったとか、小寿老人は16の時に悟りを開いたとか、おかしいじゃない。釈尊の直弟子でさえもなかなか悟れんというのに、その後迦葉尊者の後に阿難尊者、小和主尊者、浮気豚尊者、大高尊者、こう次から次へ悟りを開く人がたくさん出てきたというのは下せんことだが、どういうわけであるかと、こういう質問で、こと教場よりいる者は地上大きが家に川に念じ骨について脱退現状することはたわず、それはどういうわけかというならば、死体十二因縁の法というものから悟りに入るのが正門円覚であるが、そういう学問から道に入るものはどうしても頭でものを考えるからいかんだ。知性大きが言え、頭で仏法を考えるから、皮に念じ骨について脱退現状することはたわず、どうしても理屈が、悟りが開けたようでも理屈が粘りついて離れんからで、肉屋が肉を裂くときには皮から肉を剥ぎ、骨から肉を取って、精肉にするわけであるが、皮と肉とがスカッと離れ、骨と肉とがうまく取りさばく術があれば、技術があれば、肉屋も その道の上達したものと言えるであろうが、肉が皮にへばりついて剥がれなかったり、骨にくっついて肉が取れなかったりということではさっぱり、上手な肉屋とは言えんであろう。ちょうどそのように公安は通ったけれども、まだ頭の中に理屈がへばりついてよって、分別がくっついておって離れん、そういう悟り方では脱退現状することはたわずだ。かられっと悟りを開いたというわけにはいかん。禅門よりいる者は初めより地境を立せざるが故に、わずかに発展するときんば地境を脱しやすした。しかし後世の禅門へ直接入った者は、そういう学問がないから、学問の理屈にとらわれんから、かえって検証すればかわりっと脱退現状できるのである。こう示してやるのであるが、今日でもそうだ。みんな頭でさばいてくるから、理屈でさばいてくるから、さっぱり悟るわけにいかん。本当に、検証をして、本当に検証をしたら、殺生なんぞはバタバタと言っちまわり、その場で言っちまわりゃいかん。公安は一つ通ったが、あとがいつまででもネチネチネチネチとしてさっぱりわからんのは、本当の検証でないからで。教場よりいる者は気象を気が家に、学問から入った者はどうしても理屈が取れんから、その理屈のために、墓三択がらりっとこう抜けるわけにいかん。後世禅門から入った者は、そういう学問を主体にしないから、わずかに発展すればちょっと気がつく、ちょっと検証ができるというと地境を脱しやすし、そういう粘着物が取れて、実にからりとした検証ができるのであると。釈尊の当時は、釈尊の直弟子たちがいろいろと釈尊の教えを聞いて、その教えから脱却できんから、ただ過小尊者だけが法を会得されたのである。いわくしからばなんぞ、まず禅門を示さずして、かえって巨多の居城を渡る。それならば、それならば釈尊もいっそ初めからそういう理論を示されずに、哲学のような理屈を示されず、死体の訪問だの十二因縁だのという難しいことを示されずに、釈尊も初めから片手の声を聞いてこいと、無になってこいと、こう言われたら良さそうなもんじゃないか。しからばなんぞ、まず禅門を示さずして、かえって巨多の教場を渡る。ことを仏初めて出世したもうとき、主上真意まだ熟せず。それは釈尊がこの世の中へお出ましになった自分には、社会の者がまだ 釈尊のお悟りを信ずることが届かす、仏陀を信ずるというところまで生かす、まして祭典無料の下道をあっておのおの異論を立てじゃげたとなりた。釈尊を信じないのみならず、当時すでにインドには九十六派の下道といわれるように、いろいろな哲学者や思想家というものが烏合の竹床のようにたくさんはびこっておったので、それらが皆それぞれ議論を立てて、お互いに論じ合って、じゃげたとなり、まあいろいろな思想家が世間に群を成しておったので、そういう下道たちのおのおの議論を戦わしておるところへ行って、初めから釈尊がコンパラゲを念じてみても、そりゃ分かる者はおらんである。ホスを立ててみても何のことやら理解する者もないである。やむを得ず下道たちの議論を釈服するために説法をされたのである。もし教場を解かずんば、おそらく人の信ずるなしと。下道たちの間違っておるということを説き、仏法こそ正しい真理であるということを示して、初めて人がついてくるのである。釈さんについてくるのである。どうしても何とかそこに下道たちと仏法の違うというところを示さなければならん。舎利弗が初めて仏弟子になったのもそれである。阿世継という釈尊の五人の比丘の一人と道で出よう。その五人の比丘の一人から釈尊はどういうことを説かれるか。釈尊は因縁の法を飲み解きたもうと。諸法は縁によって生じ、また縁によって滅す。一切諸法空にしてがあることなし。真我万象というものは因縁によって生じ、因縁によって滅するものであるから、実在ではない。そのものそのものに我というものはないのである。こういうお言葉を聞いて、舎利弗が250人の弟子を連れて釈尊のところへ入門をした。友達の木蓮も250人連れて仏門の弟子になった。いっぺんに500人も弟子が増えた。こういうことがあるが、どうしても理論の多い下道たちを釈服していくのには、やはり理論をもってしなければならない。仏教が他の下道と違うところは三宝院ということである。諸行無常、諸法無我、涅槃寂静と、この三つが仏法の思想であると、こう示されていかんだ。すべてのものは動いていくものである。一時もとどまるものはない。何もかも流れていくので、だからそこに動かん神様というものがあるはずはない。諸法は無常、諸行は無常である。だから無心論だ。 すべてのものは因縁によって集まり、一因縁によって散ずるものであるから、そこに自我というものはない。無我論で、神様もなければ自我もないとしたら、どこにお互いは安心を得ることができるか。涅槃寂静という境地が悟りの世界で、永遠の世界である。こう清浄仏教では示されるのであるが、そういう理論を示すことによって下道を切破されたのである。だからまずどうしても理論を解かなければならん。このゆえに法華経に曰く、我すなわち自ら死ゆいすらく、もしただ仏情を参ぜば、主情苦に持つ在してこの法を信ずることはたわず、法を発して信ぜざるが家に三幕道に出す。だから法華経の中にもこう示してあるのである。法華経という経典は、今まで説かれた教えは全部方便で嘘だ。法華経だけが真実の方を示されたのだと。法華経だけが大乗を示されたのであると。こういう建前で説いておられるのであるが、その法華経の中に、我すなわち自ら周囲すらく、釈尊がおっしゃるのに、わしが一人で考えたの、自分で考えたのに、もしただ仏情を参せば、主情苦に持つ在し信ずることはたわず。仏情というのは大乗であり一乗である。諸仏出世の一大事因縁は、修行をして仏知見を開かしめんがためなり、修行に仏知見を示さんがためなり、修行をして仏知見を悟らしめんがためなり、修行をして仏知見の道にいらしめんがためなりと、こう法華経の中には示してあるのであるが、そこが仏情である。諸仏がこの世の中へお出ましになった一大事因縁、たった一つの目的は、一切修行に仏の知恵を開かせ、仏の知恵を示し、仏の知恵を悟らせ、仏の知恵の生活の中へいらしめるためであったり、仏知見を開かしめ、仏知見を示し、仏知見を悟らし、仏知見の道にいらしめ、これだけが諸仏出世の目的である。本来仏であったと悟らすことである。これが仏情で、一仏情で、つまり見性成仏させることが、釈尊がこの世の中へお出ましになった目的でなければならんと。それに違いないが、初めからそういうことを説くというと、初めからそういう高い教えを示すというと、主情苦に持つ在して信ずることはたわず。自我というものに執着し、煩悩に執着し、妄造妄念の日暮らしをしておる主情に、仏性があるというても、わかることじゃない。 悟りを開くということがどういうことだ。はじめからそういうことを言うてもわかるものではない。我々にはそういうことはできない。我々には仏の知恵などはどこにもありません。我々にあるのは煩悩だけだ。我々にあるのは妄想だけだ。この煩悩からどうして逃れようか、妄想からどうして救われようか、そればかり悩んでおるのである。仏性な像というものは我々にはありません。こう言うて師匠は苦に没在して仏性を信ずることはとてもできんであろう。そこでどうしても煩悩にとらわれ、妄想にとらわれ、自我にこだわり、欲の日暮らししかできん衆生には、そんなに欲にこだわることはないぞ。そんなに煩悩をたくましゅうしても何にもならんぞ。人間は死んでいくものだぞ。諸行は無常だぞ。こう示して指導していくより仕方がない。この世の中には生老病死という苦しみばかりの集まった世の中だ。四苦八苦の世の中だ。その苦しみから救われるのには涅槃という楽しみに入らなければな。涅槃寂静という世界が救われの救われた世界である。そこへ入るのには八つの道を修行しなければならん。そういう手近なところから教えていかなければとても仏性があるの検証をするのということが凡夫にできるはずはない。そういう高いことを教えるとかえって法を発して信ぜざるが家に三幕道に座す。仏法なんていうものは我々に縁のないものだ。特別の人だけが修行するもので我々凡夫には関係のないものだ。仏法なぞでは我々の苦しみは救われんと、こう仏法をそしる者が出てきたならば、かえって罪を作らせて三幕道に落ちることになる。地獄ガキ畜生の悪道に堕落することになるの。だから方便を持って、方便を持って、二条三条の教えから、低いところの教えから、だんだんと指導をして、そして最後にこの一仏乗を説くのである。最後に見性成仏の道を説くのである。こう法華経の中にも示されてあるわけである。今の善学者教上を律せずといえども、まず経をもって信となし、信縁となし、および修因となす。そこで今の善を学んでいく者もだ。今の善を学んでいく者も必ずしも教情が悪いわけではない。仏教の教えが決して悪いわけではない。経をもって信縁となし、まずお経を拝読して、お経を拝読して仏法が真理である、釈迦牟尼世尊こそ三界の大道師である、こういう信念を固めていくためにはお経を拝読することがやっぱりよろしいので、法華経のごときを拝読し、四十二正行のごときを拝読し、仏法というものに対する信仰をまず 固めていかなければならん。その上にまた唯摩教であるとか金剛教であるとか円覚教であるとか、そういうお経を拝読して修行の助けにしていかなければならんまなで、今日をもって真縁となし、および終縁となし、善をやるからというてお経を全然嫌うわけではないまで、やはりお経を拝読して自分の生活態度を決めて、そうして禅を学んでいくのがやっぱり一番いいであろう。唯摩教に曰く、ただその病を除いてその法を除かすか。唯摩教の中にもだから示されてある、その病を除いて法というものは心の病を除いていただくのが法というものであるが、その病を除いてしまえばあと法はいらんようなものであるが、病が治っても仏法という法は決して邪魔にならんもの、妨げにはならんものである。座禅をしながら経典を学んでいくということが大切なこと。ことに午後の修行検証ができた者、大事良質をした者がよく経典を学んで故郷昇進、自分の悟りと釈尊のお言葉と狂いはないか間違いはないか、自分の行いと正常の仏弟子たちの行いと間違いはないか隔たりはないか、こう一つ反省していくことが大切である。その病を除いてその法を除かずと唯摩経にも示されてある。こう見てくるならば、正言に見聞きたれば五時八今日三条一条等しくこれそし向上の一弱した、悟りを開いた目で見てくるならばだ、五時八経だ、華厳寺、阿厳寺、法堂寺、般若寺、法華涅槃寺と、こう五寺というものを天台の智者大師が分けておられる。造通別縁の気法の師匠と、頓然秘密浮上という権威の師匠と、師匠と合わせて八教と、正門円覚菩薩三条、最後の一仏城、公釈尊のご説法も分類すればいろいろの姿に分類できるが、証言に見きたれば検証の眼を持ってみるならば、等しくこれそし向上の一弱す、一つ一つが座禅の考案になるじゃない、一つ一つが全て考案じゃない、人生を苦と見ていくのも公案、無明を断ち切らねば老子の苦しみが脱せられんと見ていくのも公案、五時八経三条一条ことごとく祖師向上の一弱す、一つ一つが立派な公案で、何時がくちばしを下すところなけんだ。なかなか歯の立つようなものではない。清浄仏教であるの、正門円覚であるなどと軽んずるけれども、その一々の真理を得得しようと思うたらなかなか 歯も立つものではない。そこで京都前と、京都前と、禅門は不流門寺教下別殿とこう示すのであるが、初めから経がいらんというのでは、経を説いてしかもその経の中に説ききれんものが別殿として示されてあるのである。その禅を会得してゆく者は、禅を学んでいく者は、正常の仏弟子のようにただ理論から入る者よりは、禅門から入る者の方が検証に入る。道が単刀直入に入るから入りいいというだけである。教場が悪いわけではない。しかし教場のものが悟りにくいというのは、その理論にどうしてもとらわれるから、理屈にとらわれるから、がらりっと悟りを開くことができにくいというのである。問題はそこである。しっかりとした仏教の哲学なり理論なりがあって、その理論に邪魔されて悟りが遅いというんなら、まだ筋は立つけれど、そうではなくしてつまらん、理屈にもならん理屈をこねて、学問にもならんへりくつをこねて、いつまでも検証ができんということは、まことに情けないことである。まず禅門は公案三昧、公案三昧、妙根を切断するというのだ。何もかも断ち切って、学問も断ち切り、理屈も断ち切り、自分さえも断ち切って、何もかも断ち切って、いわゆる死に切ったところから、死に切ったところから初めてそこで純粋の自己というものがわかるのである。何もかも切断したところに、そこに生きておる命というものがわかるのである。何でも一つ皆断妙根をしてこんというわけ、一足一足公案三昧になって、その公案さえもなくなって、呼吸をしておる自分さえもなくなって、そういう境地に一足一足一つ三昧に入って、そこから公案を眺めると、いうと公案なんていうものは手に取るようにわかるもの、そこへ入らなければわからんもの、その死に切ったところが写真ならば焦点を合わすところだから、焦点を合わせればはっきり映るはずである。焦点を合わせずに目くらめっぽうなことを言うてくるから、なんぼり高尚なことを言うてもさっぱり見当違いなことばかりである。まず接心中は、接心中は接心三昧、公案三昧、なりきりしに来て、毎晩夜座出たならば一足一足一つ断妙根、死ぬところまで座り抜いて、そこから一つ献上を持ってきてもらいまするよ。 それならば、それならば、釈尊の時代を離れる方、2500年の後であっても、その道を行くならば、必ず検証ができるのである。釈尊の滅後といえども、禅門の一朝直入如来寺という道を行くならば、みんな検証ができるのである。そう思って一つ皆楽しんで骨を折ってもらわんというか、この頃みんな理屈ばかりが多くて頭で考えて検証を持ってくる、何にもなら、一足一足一つ親切にしにき、思案分別を捨てて、天来の声を聞いてこんだ、頭で考えた賢者ではない、怪盗の方が向こうからやってくるか、そいつを一つ掴んで、参禅をしてきてくれんというだから、そう思って一つ頑張ってもらい、はい。到底曰くここに訪問あり、ビルシャナ人辺火事という秘密標徳をもって胸となす、死の先に示すところのものは剣大社上のり、昔この方遺憾が禅門と非対戦、こと如来寺重有三魔寺の三魔寺の訪問すでに比喩根絶をもって剣実といえども、なお主上のえせざらんことを恐れて再び大秘方便をもってこの表層を示す、このゆえに領得ことはすなわちはるかに諸方に超え、字を示すことは妙に実相に可能、発信をもって教主となす、いわゆる自称職の訪問、これ説法の相なり、輪廻具足の境界、これを曼荼羅という、これはこれ如来人弁火事の力をもって密に発信の徳を表す、昔龍樹大師南天鉄塔の前に立って七流の白化師を火事してこれを打つ、東門活念として開く龍樹イランと寿司天皇、これを拒む礼拝三者してついに門にいることを得たり、時に金剛守菩薩、これがために伝授す龍樹一一奥示す、奥示して呆然いでぎだって結集して伝えて今に至る、いわゆる難点と一派虚名古名症状の儀、鉄塔とは根本無名なり、七流とは七角しなり、白とは症状の儀、消しとは一年の儀、火事とは干渉の儀、東門開くとは三昧ほっとくの儀、四天王これを拒むとは四辺官儀所得の心あって、これをごするが家になお自称を隔つるの儀、来拝残者とは方針者名の儀、日徳とは承入の儀、大日とは自称の儀、密法とは自称職の訪問なるが家に自称の説という。金剛手とは五徳地の儀、伝授と一派、下領の儀、奥地不謀と一派、ひとたび得て長くしせざるの儀、 できたると一波菩薩所得の境外に従せざるがゆえに市場を利益するがゆえに私欲小名症状心の上において根本無明に向かって七角死の情念をもって干渉するときは無明たちまち破裂して自称厳然す。この時にあたって大いに歓喜を犯し所得の心を習字するがゆえに自称を検定する。